さあ、今回も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳松たけしです。
助言です。
はい、というわけで、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、医学的観点から考察し、将来的には本物のお医者さんが研究してくれたらいいなという野望を持った番組となっております。
はい。
お願いします。ということでね、はい、まあ今週もね、始まりましたけれど。
うん。
やっぱこれ毎週毎週やってますからね。
はい。
やっぱりこう、そこがいいとこなんですけどね。
ああ、はあ、そこがいいとこなん
だ。そこがいいところだと思いますよ、僕は。ため撮りとかね。
うん。
あんまりしてないですから。
ため撮りは一回もしてないんじゃないですか。
一回もしてないですね。うん、もう毎週毎週撮ってますから。
うん。
やっぱりその週ごとにね。
うん。
なんかこう、バイオリズムみたいなのもね。
うん。
あったりなかったりと。
ため撮り禁止ですからね。
ため撮り禁止とかではないですけれど。
うん。はいはい、でもしたことないですよね、本当に。
本当にないですね。
うん。
やっぱりこう、あれですかね、ボイス日記ですからね。はいはい。ジャンルとしてはね。
あ、
は
い、
ボイス日記。
ボイス日記。
人間病院ということでですね。うん、まあ今週のまだ最初の話題といえばですね。
ええ。
まあ、とりあえずちょっとお便り、じゃあ一つご紹介していいでしょうか。
ああ、どうぞどうぞ。
はい。文庫さんですね。
ああ。
はい。この前ね、隠れカーストの、
ああ。
話した時に出てきた。
はあ、はは
姫ですね。
はい、あ、ああ、
はい、はいはい。
暗いで言うとね。
暗いで言うとね。うん、はい。上田さん、徳松さん、こんにちは。第91回を拝聴し、めちゃくちゃ笑いました。お便りではなく、感想です。隠れカースト説の話題についての謝罪、あまり考えずに送った お便りのせいで、あんなに隠れカースト説の話題が出るとは思わず、なんだか本当にすいません。なんであの時ボタンを押したいです。これ土曜日にやってるやつですね。キャリアから姫昇格についての御礼。もともとキャリアと言われるような人間でもないのですが、まさかの姫にまで昇格し、舞い上がってすぐ調子に乗っちゃう病にかかりそうです。明日からまたしばらく仕事を頑張れそうな気がします。ありがとうございます。
うん、
ASCII.FM、2回目ですか、コミケの、夏コミケの話ですが、第36回借りた責任でなんだっけ病でも同じ話全くされてましたよ。あれ、今回もアスキー .fm の回かなと思いながら聞いてしまいました。それぐらい全く自分の中で構成がもうできてたネタなんです
ね。
全く同じ台本で喋ってたんでしょうね。過去回も何度も聞いているので内容暗記しそうです。そしてタンポポジュースへの応募
お
ね、これ先週聞いた方はもちろんわかると思いますが、僕らのタンポポジュースというね、
うん、
アニメ同人サークル作りましたからね、
はいはいはい、
タンポポジュースに入りたいですと応募します。味は苦そうですけど、イメージはオレンジジュースっぽい、ものすごく可愛いサークル名ですね。上田リーダーについていきます。絵は下手くそすぎて全くセンスないのですが、裁縫は好きなので、猫のお医者さんぬいぐるみ型ストラップを作れそうな気がします。審査が厳しそうなのでサークルに入れるかなとドキドキしておりますということですね、
うん、
はい、
うんうん、
あとまだありますね、
うん、
人間病院は長い方が嬉しいので、まあ、これも意見分かれると思うんですけどね。
うん、
まあけど文庫さんは長い方が嬉しいと言ってくれてますね。第90回、うん、91回はいつも以上に長くて嬉しかったです。お便りの回も楽しいですが、お二人の世界観だけの回の方が好きかもしれません。もうすぐ第100回ですねと、
うん、
考えたこともなかったですね。
うん、
何か記念すべきこととかあるのでしょうか。これからも面白いお話たくさん聞かせてくださいということで。
あ、最高
最高。いやー、もうなんでしょうね、僕も本当に最近1時間に1回ぐらいありがたいと思ってますね。
あ、本当、
本当になんかこうちょっと間が空くとね、
うん、
嬉しいなって。
あ、いいですね。
いやー、お便りが来るようになったじゃないですか。
ですね。
面白いとか言ってくれて。で、この後もまたね。
うん。
とんでもないお便り来てますし。いや、だからあんまり感謝しすぎてね。
うん。
いやー、だから本当になんだろうな、もう、ありがとうございますしか言えない体になりそうなのよ。
でも幸せですけどね、それ。
いや、本当ですよ。だからもうだんだんね、その、二、うん、人の世界観だけの回の方が好きだって言ってくれてますけど、うん、もう自分の世界観って何なんだっていうぐらいね。
ねえ。
はい、そんなもん、そんな世界観いらないよって思うぐらいね。
うん。
もうただただこの、ボイス日記で言いたいことはありがとうございますと。
ああ。
それだけで構成できるんじゃないですかね、もう。
何な、最近なんだろうね、この。
封じに来てるとしか思えないですね、何か。これは、ここまで行くと。
あ、封じに来てるんですかね。
封じに来てんじゃないかなと、逆に。
そうか、そういう逆の勘違いもしてしまいますね。
どんだけひん曲がってんだっていう話ですけど。
うん。
けどこれもうすぐ第100回っていうのも全然本当にあんまり意識してなかったですね。
そうそうそう。そうですね。
はい。これさらっと言っといた方がいいですけど。
うん。
はい。何にもやんないですよ、これ。
何もやんないんだ。
いや、絶対やらないでしょ。いや、これはね、最初から諦めといた方がいいですよ。最初から諦めといた方がいいですよ。
うん。
いいですよ。上田くんがね、委員長ですから、
はい、
もちろん上田さんがやるっていうんであれば、
うん、
ね、
うん、
僕はもう、その、一発の、
うん、
ね、
うん、
あの、ただの研究員の下っ端、雑用ですから、
うんうん、
もちろん従いますけれど、
うん、
やります、なんか。
でもまあね、
はいはいはい、
せっかくの第100回だからね。
あ、そうですか。
なんかやりたいけど、そうですね。今までのこう自分を振り返ってみるって鑑みるとやらないでしょうね。
いや、なんだよ。やらねえんじゃねえか。
やらないんでしょうね。
そうですか。ちなみにデストロイラジオの第100回の時は、
うんうん、
数字に。あの、数字に縛られたくないっつって、
うん、
101回目から第101回って言うのをやめたっていうのがありました
ね。
もうなんか適当にね、うん、第100回記念すり抜けましたから。
あ、ほんと。
だからね、もう人間病院に関してはもう全く触れないっていう手もあります、ね。
ああ、でも文子さんによって触れられましたからね。
ああ、まあね、触れられちゃいましたけどね。まあ、あと9回もやってれば忘れちゃうと思います
けど。だからまあ、何かやるとしたら、
はいはいはい、はい。
文子さんがこう、第100回っていうのを提示してくれたんで、どうにかこう、すり抜けるってことはしますよ。
いや、だから、いや、それを何にもやらないと呼ぶんだけどね。
それはまあ、デストロイラジオと同じで、どうにかすり抜けようとしますよ。
ね、ああ、なんかね。
うまいことね。
難しいですもんね。
うん、難しい。
ハードルが上がってますからね。まあまあまあまあ、けどとにかく、ありがたいということと、
うん、
あとはもうなんといってもタンポポジュースですよ。
ほうほうほう。
ねえ。まあちょっと自分で言っててもちょっと恥ずかしいですけれど、
うん、
タンポポジュースっていうね、まあアニメ制作サークルなんですが、
うん、
まあこれもね、ちょっと、僕から苦言を呈すみたいになっちゃったら申し訳ないですけど、
はい。
いや、本当に、僕ら以外みんなちゃんとやってますよ。
本当ですよね。
いや、本当ですよね、じゃなくて。あなたもうリーダーですから。
いやそうなんですけども。
サークルのリーダーですからね。もうこんな言い方変ですけれど、僕ら以外ちゃんとサークル活動してますよ。
そうなんだ。
いやーね、どっから紹介していけばいいのかわからないぐらい。まあ、まず、その、タンポポジュースっていうのは、どうなんですか、その、ちょっと最初に出た話題として、読み方って何なんですか？タンポポが、カタカナでとか、その、
なん
か、はいはい、要するに表記ですね。
ああ。
ちょっとそれ、まあ、そこら辺ちょっと、じゃあ、リーダーに確認しておきますみたいな話題もあったので。
なんか、イメージ通りというか、普通に、
はいはいはい、
タンポポひらがな、ジュースカタカナ
で。ああ、で、いいんですね。
普通に。
あ、本当ですか。最初けど、うん、タンポポがみんなカタカナだと思ってる人もいましたから。
はあはあは
あ。普通にの意味がわかんないですから。
でもタンポポ、ね、
なんとなくね。ああ、うん、じゃあ、合ってました。
で、ひねりもなんもない方がいいでしょ。いや、だ
から、ひねりとかの、もうタンポポジュースっていう時点でひねりもクソもないんで、よくわかんないですけど。
うんうん。
まあ、タンポポジュースを素直に捉えればそうなるってことですね。
そうですね。
あ、そうですか。
うん。
じゃあ、タンポポがひらがなで、ジュースがカタカナで。
うん、
じゃあ、これからも、ツイッターの方でね、ハッシュタグ、タンポポ、ひらがな、ジュース、カタカナでね。
ミックチュジュースみたいなことはしないですよ。
ミックスジュースね。はい、はい。
うんうん、
まあちょっと言いづらいですけども、そのボケしてくれた人も一人いるんですけど
ね。
はい、はい、もうタンポポジューチュってくれた人いますからね。はい、
あ、そう。
もう、気をつけてくださいね、うんうんうん。はい。ということで、まあ、じゃあタンポポジュースなんですけれど、いや、ほんと入りたいとかね。あと、こう、なんかもうすでに、
うん、
すでに何か作ってる方もいます。
それちょっとね、徳松くんに教えてもらったんですけど、
いや、例えばですね、うん、いおりさんという方ですね、
はいはい、
ツイッターで、はい、プラ版で作りましたと、
は
い、水色のペンがなかったのでこんな色ですがっていうのですけど、けどこのオレンジと黄色の猫のお医者さんなんですけど、
うん、
本当にうまくて、
うん、
プラ版っていうのは人間病院でも一回話した、こうプラスチックに絵を描いてちょっとこうオーブントースターで焼くとキュッてなるってい
う
ね、
うんうんうんうん、
で、このなんか、黄色とオレンジの猫のお医者さんとかも僕的には嬉しいですよね。やっぱりなんだろうな、ちっちゃい頃はあの、ドラえもんの映画見に行った時にあの、いろんな色のドラえもんがいてね。
あ、うん、
どの色のチョロ Q もらえるかな、みたいなね。
いろんなドラえもんはもう、すごくワクワクしましたよね。
なんかね、普段のテレビ版では全く触れられてないじゃないですか、
うん、
いろんな色のあのドラえもんね、
うん、
でもうあれですよ、
うん、
だからもんでなんかこうなんだろう、足伸ばした状態のドラえもんのチョロ Q がね、だいたいおまけだったんですけど、あんまりあんまドラえもんにそんなコンセプトあったっけみたいな、ドラえもんにそんなにこう走るイメージあったっけっていう、もう完全にチョロ Q 側が上行ってた時代でしたけど、いやだからそんな感じで、ここにある黄色の猫のお医者さん、オレンジの猫のお医者さんは、ちょっと僕ら世代にとってはね、
うん、
ちょっとたまらんなと。
いやでもありがたいはもちろんなんですよ、まあ、ありがたいは ね、
それはもう1時間に1回思ってますから、ね、
ありがたい嬉しいはもちろんなんですけど、
はい、もちろんですけど、はいはい、
なんかこう自分のそのね、この感情を、
うん、
なんかこうそうですね、なんか詳しく考えてみると、
ああ、なるほど。もうちょっと細かく分析すると。
はい、ある感情、小さい感情ですよ。
ああ、そうなんです。嬉しさ以外の感情が混ざってると。
なんか混ざってて。
はいはいはい。
なんだろう、この、異物と思って。
異物とね。はいはいはい。
なんかね、早いっていうかね。
感情じゃないでしょ、これ。感想、感想だろ、それ、お前。感想だよ、お前。
はいえ。
はいえじゃねえ。感情じゃねえ。感想だよ、お前。いや、だからもうね。
なんか、あれと似てんですよ。例えば、僕、バイトでね。ちょっとバイト歴が長くなったんで、教えることも多くなったんですよ。
ああ、なるほどね。まあ、
新人の子やらなんや
バイト、バイトリーダー的な感じになっていくわけですね。
で、たまにね、その中にも、すごくできる子というものがいて。
ああ、若い子でいるんだよね。
うん、覚えの早い、うん、本当に早い子がいるんですけど。
はい、はい、います、います。わかります。
ね、教えるよりね、
うん、
覚えることのが早いというかね、
あ、それ困りますね。
うん。
あ、教えることより、覚える時間の方が早いんだ。
そうそうそう。すごいな。なんかね、教えるのを上回るんですよね、覚えることが。
じゃあもうあれ何もうわかんなかったらもう何回でも同じこと聞いていいからとか言わなくていいんだ。
そうそうそうそう。
何回とかいう次元じゃないんだね。
というか、もう、言葉にするならちょっと待ってくれというか。
そう。まあ、こっちの説明終わってないんだぐらいの、ね。
そうそう、説明させてくれというか、ね。
ああ、なるほど。
ちょっとそれの感覚に似てる
というか。似てるなと。いや、うん、これもね、さっき上田くんとね、まあ、軽くちょっと、まあ、揉めるじゃないですけれど、
うん、
話してましたけどね。いや、僕もそうですよ。なんかもう本当逆に不安な感情さえ入り混じってきましたよ。この皆様のありがたさに。
要するにプレッシャーみたいなもんなんです
かね。プレッシャーっていうかわかんないですけど、なんかまあ、けど僕はなんとかね、
うんうんうん、
なんとかねじゃないですよ。もう絶対に、このタンポポジュース成功させましょう。成功っていうかまあ、形にしていきましょうね。
やっぱりね、この言い出しっぺの人間病院としては、やっぱりね、 楽しませないといけないと思うんですよね。
いや、そうですよ。いや、本当に。
みんなでこう、楽しめるの、こう、風にしないとね。
いや、もう、もうプレッシャーが、で、わかんなくなってっちゃう。言う言葉もなんか、うん、みんなを楽しませないとね。
タンポポジュース、楽しいとこにしないといけないと思うんですよ。いやいや、
全然キャラクターにないわ、お前。なんだ、タンポポジュース楽しいとこにしなきゃって。
なんか、プラ版とか作らないといけないような気がするんですよ。
いや、だからもう作ってくれてますよ、だから、ね。
早いね、早いね。
早いですよ、ね、本当に。まあ、そんな中、こう、我らね、なんであの時放送局スタッフの、放送局員のパンヘドさんも、ね、
はいはいはい、
パンヘドさんは僕らのことを分かってくれてるじゃないですけれど、
はい、
サークル名とリーダーが決まった今、90% 終わったも同然。パンヘドさんは、パンヘドさんは割かしあの、正確に僕らを理解してますよね。90% 僕らが満足しちゃってることは見抜かれてましたね。笑っちゃいましたけどね、これ見て。あと打ち上げガストでしたいだけって言ってますからね。正解ですけどね、これ。
ああ、そうですか、パンヘッドさん。
まあ、パンヘッドさんが付き合い長いですからね、やっぱり。
パンヘッドさん僕らを甘く見てないですね。すごいですね。
正当評価してますね。
完璧ですね。
全く過大評価してないですね、僕らをね。
すごい。
はい。で、まあ、プラ版も作ってくれたりですね。
うん。
まあ、あとは、この、ゆる、OL、コナスさんっていう。まあ、この方は、
うん、
あの、ブログ、絵日記のブログをやっていて、
ほうほう、
その絵日記の中のイラストを人間病院ウィキとかでも借りてる、方なんですけれど、
うん、うん。
してますか？
あ、なんか昔。
ね、20代ゆる OL のパッとしない日記というブログをやられてる方なんですけれど、その方も、なんとですね、この前コッペパンのアイスみたいな話したじゃないですか。あ、すごい、なんか、今ちょうど、更新したらですね、さらにまた、ちょっとツイッターの見方わかりますかね、ジョーデン君。またなんか ありますね。これは市垣さんですね。
あ、はあ、はあははあ。
すごいな。これは何なんです。何でこうどう作ってあるんですかね。
うん、
市垣さん、私にできるのはクロスステッチ小物ぐらいですが、タンポポジュースに入るため入りたいがためにとりあえず、猫先生をブローチにしてみました。
ブローチ。
ブローチ。しかもなんかこう、市垣さんって、まあ、あずおとの市垣さんですけど、
はい、
ドット絵が好きなんですよ。
あー、はあ、はあ、はあ。
なんか、僕はよくわかんないですけど、結構世の中にはいるんですよ。そのドット絵萌えみたいな。
あ、まあまあまあ、なんか、わからないでもない。まあまあまあ、
音とかでも、ああいう、こう、ね、うん、なんか、音が少ない感じの音が好きとかね。
なんか、よくわかんないけど、8ビットみたいな。
ああ、そうそうそうそうそうそう。うん、で、ちょっとそういう感じになってますね、なんか。すごいなぁ。で、まあ、市垣さんが、こう、ブローチにしてくれ。まあ、こう、写真とかもね、後でウィキとかにも載せたりしますけど。
はいはい。
で、まあ、先ほど言ったゆる、OL のコナスさんが、スピン、オフ企画のコッペパンアイスちゃん。
うん、
はい。すごい。すごいなんかいい番組になってきましたね。なんか番組っぽくなってきてません？なんかちょっと僕自分で今喋って思ったんですけど。
あれなんかちょっと待って、ちょっと追いつかないというか、なんかすっ飛ばされてるような気がしないでもないんですけども。
なんで喋、なんで番組を仕切ってる二人が一番置いてかれてるの？
コッペパン人形ちゃん？
コッペパンアイスちゃん。
コッペパンアイスちゃん？
コッペパンを。
コッペパンアイスちゃんなんていましたっけ？
いや、だからいないですよ。
僕らの作ったものの中で。
いや、ないですけど、うん、ないですけど、
うん、
置いてかれてますよ、完全に。
あれ？
もう、上デックなんかも、人間病院の関係者じゃない人みたいですよ、なんか喋ってて。
あれなんか。
どっかから連れてきたおじさんみたいになってますから。
まだ先週ですよね、車を用意したの。
僕はなんとか、うん、なんとかね、
うん、
おじさんなりについてこうとしてるんで、
はいはいはい、
もう車のこう後ろに片手でぶら下がってる状態、ずるずるですけどね、もう服ずる向け状態ですけど、しかもこのコッペパン、このやっぱね、このゆるおえるコナさんって、こうイラストがすごい味があって、
はいはい、
すごい素晴らしい絵、なんか、絵なんですけど、
うん、
この、なんだろうな、コッペパン、ちょっと待ってくださいね。コッペパンの話の前に、みちさんという方も、うん、
はい。
あ、これこれこれ。
うん。
ごめんなさい。ちょっと今普通、素になっちゃいましたね。はい。マチルダさんですね。
ああ。
はい。マチルダさんは、なんかね、これはどういう風に作ってあるんでしょうね。なんかこう、毛糸の、
うん。
はい。タンポポジュース入りたい。猫のお医者さん作ってみたけど、なんか違う。耳が大きい。絵が下手なのも、影響して、顔が可愛くないなと。全然そんなことないんですよ。まあ、ちょっと本当に耳でかいですけど、ちょっとなんか。
うん。
はいはいはい。なんかこれはどうやって作ってるんですかね。なんかこう、毛のなんか、感じで。
だから、その、何でできているとか、じゃないじゃないですか、今問題は。
いや、だから、いやいや、けどまあ、そうなんですよ。
うん。
だから、みちさんじゃないですね。みちさん。
僕らが用意した車が今、どこに向かっているのかってことでしょう。
いや、僕は引きずられてますけど、うんうん、もう上で行く完全に見失ってますから、でも。もう右右折して追いかけたらもうあれって
もっと正確に言うと、はいはいはいはい、その車のドライバー誰なんだって話なんですよ。誰が運転してる？
誰が運転してる？それはもう本当に自動運転に近いですよ。もう、はい、僕はなんとかハンドル取ろうとしてますけどね、もうクッつってボロボロですけど僕も。で、その、まあ、さっき言ったみちさんっていう方も会いたいって言ってたり、
うんうん、
あと、なんか、誰だったっけなぁ、いっぱいいましたよ、とにかく。
すごいね。
そこら辺を。
ちょっと待てよ。
そこら辺をちょっとまた、パンエドさんにまとめていただけたりしたらね。
まだこれ、女の人ばっかじゃん。
なんでそこにお前着眼点が行くんだよ、お前。
女の人ばっかじゃん。
女の人ばっかとかじゃないよ、お前。あと、そうだ、さっき言ったいおりさんね、プラバン作ってくれたいおりさんとかは、
はい、
コミケには出たことないですが、コミシなどの同人、販売会やサークル参加していますっていうね。
はいはい。
コミシとか出てきましたからね、もう。
コミシ
があるんですよ、多分。
知らねえな。
アニメも作れないし、漫画も描けないけど、通販の対応はできます、だって。あと、通販もしてほしいとか。
これなんか、夢が叶いそうな気がする。
いや、なんか、叶いそうだけど、お前、無人運転だから、お前、どっかでも、最悪、叶っても俺らは乗ってないけど、
ね。あ、そうか、もうちょっとハンドル取りに行かないとダメだね、これ。
ハンドル取りに行かないとっても、そのハンドルの車を見失ってるからね。
ダメだ、これ。
あと、このリュウスカさんっていう方は、なんか、こう、アイコンとか見ると、こう、自分のね、絵で考えて。
うん。
なんか自分の絵っぽいんで、このリュウスカさんなんか絵も描けそうですしね、タンポポジュース入りたいと。
ほうほう
ほう。でおりますよ、本当にね。
ゲーね。
すごいです。あと誰だ、シジュウカラさんとか、もう、売り子ならやりますとか言ってくれたりとかね。まあとにかくまあそういう感じなんですけど、だからちょっと、ハンドルを、
これどうすんのこれ。なんか、社長やりますみたいなこと言って
る。いやいや。俺はもう、社長やりますどころか、もう多分どっかで決まってるでしょうね、もう。
人間病院やります
みたいな。人間病院やりますみたいな。いや、もうなってると言っても等しいですよ。もう、いや、本当にリーダーとか名乗ってんの逆にダサいですよ。なんかもう、ちょっと。追いつかないと。
リーダーっていうか CEO って言っちゃったんです
よね。CEO って言っちゃってますから。
うわ。
CEO が今一番道に迷ってますから。
うわぁ、なんかあれだね、これなんかすごい今もやもやしてんだけど、これ後悔だね、これ。
今週の
後悔している。
今週を振り返ってね。
うん。
自分は何やってたんだって振り返った時にね。
うん。
いや、本当ですよ。僕もいちご 100% の無料コミックスを読んでる場合じゃなかったんですよ、本当に。懐かしのジャンプ漫画見てる場合じゃなかったですわ、本当に。
すごい。
いやー、どうしましょうね。ちょっとだからハンドルを軽く取りに行く話をしたいんですけど、まあさっきのタンポポジュースというのはさっきひらがなでジュースっていうのは決まりましたし、これ病気の話でも何でもないんでね、まあ、聞いてる人がどう思うかわからないですけれど、もうそんなこと関係なく、ただただこの皆様の行為に応えたいと。
そうだね。
喋りたいと。
いやー、
それのみですね。
ちょっとこれハンドルをどう取るか。
どうします？だから。
セダンなのか、ハッチバックなのかな、どうか。
いや、だから、いいんだよ、車の種類とか
別に。SUV なのか。
SUV とかじゃなくて、それ車は物の例えだから、完全に車の形把握しても何も生まれないから。
K だったらいいなとは思う。
いやいやいや。K だったらまだね、なんとかこう、自力で止めれるかもしれないですけど、いやー、これも四駆並みですね。
ちょっとこれもう馬力ありますもんね。
馬力ありますね、
うん、
で例えば僕が一番最初に気になるのは、まずこの作っていただいたね、まあ、市垣さんが作ってくれたブローチとか、
はい、
あとそうですね、プラバンとか、
はいはい、
あとはさっき誰が作ってくれたんでしたっけ、
猫のお医者さんの
なんかのこう毛のね、毛の丸いやつですね、あれは誰でしたっけ、
マチルダさん、
あ、マチルダさん、そうそうそうそう、
うんうん、
あれはまずどうするんですか、どうなっていくんですか、まあ、要するにゴールはコミケなわけですよね、うん、
はいはいはい、
コミケの時はどう売るんですか、飾るんですか、
あ、コミケの時
は売るんですか、これを
これを売るんですよ。
これを売るんですよね、だから。
コミケの時はね、作品を売るんですよ。
ああ、なるほどね。じゃあ売っちゃうんですね。
う
ん、
そうです。
値段は、いや、だから、いや、変なおじさんみたいになってましたよ、今。
うん、
もうなんか置いてかれすぎて、
うん、
そうです、みたいな、
うん。
私が変なおじさんです、みたいになってたけど。
しょうがないですよね、それ。
え、あ、これ、じゃあ値段は誰が決めるんですか、これは CEO が決めるんですかね。
値段は。
どうしましょうね。
みんなで決めることはないです。
ああ、なるほどね、はい。もうここは悪いですけど、独断で決めていくと。
はい、そうです。
もう
そこだけはね、
うんうん、
譲れないというかね。
いやいや、何にプライド持ってるのかわかんないけど。
なんかそういうところで僕らのなんかセンスというか、
ああなるほどね、あ、そうかそうか、
うん、
そうだよね、もう完全にみんなで作っ、皆さんが作って皆さんで値段決めたらもうね、
うん、
もう関係ないですからね、サークルじゃないですからね、
そうですね、サークルじゃないと思うんですよね、
あ、そうかそうか、
うん、
じゃあ別にここは威厳を無理やり発揮したいと思って言ってるわけではないってことですね、
う
ん、
そうです、それはそうですよ、
サークル感を出すためにってことですね、
そうです、そうです、
わかりました、じゃあまず、今こうやって皆さんが作ってくれたものを、
うん、
当日集めて、
うん、
だからなんか郵送とかでもいいんで、うん、一回集めて、
うん、
でそれを僕らで値段つけて売っていくっていう感じでいいですかね。
ああ、うん、そうですね。それでもいいですね。はいはい、だからその人間病院グッズみたいになってるじゃないですか今。
そうそうですよ。だからそういう場合、ね、これやらしい話で申し訳ないんですけれど、
うん、
そう例えばこのね今目の前にある僕その後にもっと難しい話が待ってると思うんですけれど、まあ、この例えばこの市垣さんが作ってくれた、うん、ブローチ、
うんうんうん、
誰のものになるんですか、
ん、著作
著作っていうか人間病院グッズなわけですよね、
うんうんうん、
はいはい、どうなるんですかその著作権っていうのが分かんないですけど、
あ、著作権はまあ、そうですね、
うん、
まあやっぱりそこはまあはっきり言いますけど、
ああ、じゃあそこは CEO としてはっきり言ってください、はい、
基本的には人間病院のものですよ
なんでこんな話してるか分かんないけど、はっきりさせておいた方がいいですからね。
うん。
ああ、なるほど。じゃあ僕らが値段決めて、
うん。
当日売って、
うん。
で、その、まあ、例えば売り上げが、
うん。
そのどれぐらい、その作った方に分配されるとかも、一応 CEO の方で全部決めさせていただく
と。今のところ漠然と言いますけど、作り手さんには 20% ですよね。
漠然と、漠然と今のイメージでは 20% っていうイメージ。
20% じゃ不服だと。
まあ、ああ、だろうね。不服だと。うん、確かにね。いや、
それは不服だ。作った労力もあるんだ。
あるだと。はい。それは言いますよ。
人間妙にも貢献しているというね、そういう自負とか。
それが 20% とはどういうことだと。
うん、そういうね、はい、その他もろもろあるとしたら、まあ、それはもう交渉ですよね。はい
ああ、じゃあ、これが飲めないんだったらもういいと、すぐ切るとかはないわけ
です、ね。あ、それはないですよ。それは、ありがたい、嬉しいが基本、ね、1時間に1回そういうふうに思ってる。
思ってる。
人間病院なんですから。
あ、なるほどね。わかりました。じゃあ、今後はその作り手さんとの交渉が始まってくってことですね。
う
ん、
そうです、そうです。
はいはいはい。わ、うん、かりました。うん、じゃあ、それに関してはわかりました。グッズに関してはそういうことですね。
はい。
はい。けどね、僕はね、一番気になってるのが、さっきも話途中で話しかけましたけど、
うん、
言いかけましたけど、このコナスさんの、
はい、
コッペパンアイスちゃんに関してなんですけど、
うんうんうん、
はい、今のところ僕これが一番売れそうなんですけど、
あー、コッペパンアイスちゃんね、
これに関してはもうどうなっちゃうんですか。
これは、なんでしょうね、その未来の話なのか、ファンタジーなのか。
いやいや、まあだって、今年の夏は無理でも、
うん、
まあ来年の夏にはね、
うん、
あ、だから今年の夏に一応送っとけば来年の夏取りやすくなるのかな。まあとにかくどんな形でも絶対に、
うん、
まあトークライブっていう形でもいいですけど、
うんうんうん、
まあとにかく近いうちにね、このイベント完成させないといけないので、
うんうんうん、
その時の話ですよ。このコッペパンアイスちゃんの丸、だってもう完全に普通に考えて丸しいコナスさんですからね。
あはははは。
当たり前ですけど。
うん。
はいはい。
まあ少なくとも言えるのは、
うん、
コナスさん。
うん。
コナスさんに少なくとも言えるのは、
はいはいはい、
あ、この人ただもんじゃないなっていう。
いや、だからそんな、いや、そんなこと聞いてないですけどね、
ところですよね。
いや、だってもうなんか、ありそうっすもん、なんか。僕このビレッジヴァンガードで見たなこれ。コッペパンアイスちゃん、あれなんか持ってた気がするな。
コッペパンアイスちゃん、うーん、
コッペパンアイスなんてないですけどね、まあそもそもね、うん、
そうですね。
いやーけどこれはいい感じですよ。なんかちょっと
なんか上になんかトッピングがある ね、
ミスドみたいのかかってますよ。
なんかちょっと甘いやつ。
甘いやつね。
チョコみたいな。
うん。なんでちょっと小声になったんだよ。いや、だから、
うん、
こういうのはどうして、まあ、全く初交渉ですね、だから。
そうですね。
まあ、僕ら側から交渉に行くような感じですかね。このスピンオフ企画の場合は完全なる。
なんだろう。とりあえずこのコッペパンアイスちゃんってまだ存在してないですから。
いやいや。いやけどもこうやって誕生してますからね、ツイッター上に。
これが。スピンオフ足り得てないじゃないですか。
え、どういうことですか？
だから何か元ネタがあって。
ああ、そうですね。うん、もう完全なるオリジナルですからね。
そうそうそうそうそう。
スピンオフしてないからね、コナスさん。
だから、スピンオフ企画のコッペパンアイスちゃんじゃなくて、これオリジナル企画のコッペパンアイスちゃん。
ああ、だからもうここに関してはもう僕らが手はつけれないってことですね、うん、もう。わかあ、なるほど。
で、著作で言うと、はいはいはい、コッペパンアイスちゃん、コナスさんの 100% 著作、
ね。まあもちろんそうですね。
著作っていうことですよね。
じゃあ、うん、もし、コッペパンアイスちゃんグッズを、
うん、
コミケで売るってことになった時は、
うん、
全く仕入れるという形でいいんですよね。単純に。仕入れるっていうイメージでいいですかね。
コッペパンアイスちゃんっていい企画ですねっていうところから、コナスさんと話すべきでしょうね。
ちょっとずつ近づいていくとこから始めるっていう作業になるんですか。
うちで出してみませんかってことですよね。
いや、別に、キャラクターグッズ会社でも何でもないんですけど。
うん、
番組冒頭にコンセプト言ってましたけど、全くそんなコンセプトないんですけど、
うん、
お互いの鬱陶しいところとか、そういう番組なんですけど、はい。コッペパンアイスちゃんびっくりしたな
ぁ。俺はなかなか驚きでしたね。
驚きですね。なるほどね。わかりました。じゃあまあ、コッペパンアイスちゃんに関しては、 当たり前ですけど、またコナスさんのものなので。
そうですね。でも、コッペパンにアイスって言い出したのは徳松くんですよね。
いや、別になんでちょっと揉める感じで言い出してんだよ、それを。なんか、言い出したのは俺、徳松くんですからって。なんか、なんでなんかちょっと揉める感じの言い方なんだよ。まあまあまあ。
もともと辿ればみたいなところですよね。
いやいや、だから、ね、揉めるみたいな展開になってる。
中国と同じですよ。あの、日本語、もともと中国のものだみたいなね。あの、文字が。みたいなね。
いや、僕は日本人としてありたいですけどね。はい、今のところなんか中国スタイルみたいになっちゃいそうですから、やめましょう、そこはね。だからまあ、ちょっと、コナスさんには、なんとなく近づいていったりするかもしれないですね。
あはは、そうですね。
これどうするんですかみたいな。
もったいないです
し、ね。もったいないですよね。
うん、
もったいないですよね、つってね。なんで上にこんなの振りかけたんですかとか。他にもなんか振りかけるつもりなんですかとか、なんかいろいろこう、探り入れ出すとかで。このなんかクリーム垂れてるの髪型みたいになってるから、なんかもっとこういろんな七三とかみたいな。ちょっとずつなんかこう、促すみたいな。いろんな兄弟とかを作っていくみたいなね、なんか。
あ、いいですね。あ、
はいはい、
いいね、兄弟。
オグラが乗ってるタイプとかね。
コッペパンオグラちゃんとか。かわいいね。
まあまあまあまあ、けどこれはマルシーコナス、コナスですからね。
コッペパンクリームちゃんとかもね、かわいい、ね。
だからだって、猫のお医者さんどっか行っちゃったよ、お前。さっきからお前コッペパンアイスちゃんの話ばっかじゃねえか、お前。猫のお医者さんと光弘くんですから。
はいはいはい。
今のところ光弘くん人気はないですね。まあけど、やっぱり猫のお医者さんは、あれですから。
うん。
結構造形的にもね、作りやすいんでね。
ああ、
それも良かったかもしれない。
ね、
いやー、ちょっとね、淡い期待はしてたんですけどね。
うん、
ここまでははっきり言って。
僕は完全にもう、想定外です。
いや、完全に想定外です。いや、だからサークル入りたいっていう人は、まあなんか、この今の最近ね、
うん、
の流れだといるかなとか、ちょっとやらしく思ってましたけど、作ってくるのは想定外でしたね。
なんかちょっとね、ちょっと自分生きてきて
そう、
こういう経験ないので、
そうそういやだから見失ってるんですけどね。
戸惑いですよね。
はいはいはい。
うん。
いや本当に。僕はもうだから一週間ぶりに上田くんにまたね、スカイプで連絡して、うん、もう最初に上田くんに言ったのに、今どこにいるのって言ったからね、もう最初に。
そうですね。
そうそう。っつってね。もう、引きずられながら僕のスカイプしてますから。ちょっと後で場所教えますから。
あ、引きずられてるからなんかちょっと声が聞きづらかったんだ。
そうそうそう。
あ、
ちょっとイライラもしてたでしょ、なんか引きずられてるから、なんか。痛いから。いや、だからまあ、ちょっと後でね。
うん。
ついていきましょう、みんなに。
あ、そうですね。
いや、ほんと、追っかけましょう。
一週間でこんなに引き離されるとはね。
いや、本当ですよ。
ねえ。
いや、本当ですよ。大会始まってたの知らないみたいな感じでしたから。わかりました。じゃあ、まあ、そういう風に進んでいますので。
はい。
ね。あとは、コンラム、コンコンさんですね。
はいはいはい。
先週、送られてきた、本屋、はい、本屋さんが居心地っていうね。方からも来ております、先日はポッドキャストで読まれるとは 思わずタイトルを見てびっくりしました。ちなみに私は在庫有り余る系の回し物ではないです、かっこ笑い、そして私は20代、女です。コメダよりもスタバを選んでしまう人間ではあります、笑い、もちろんコメダにも行きますが、ドリンクのみの場合ではスタバに行ってしまいますが、スタバを買ってドヤーみたいなことはなく、隅っこでポッドキャストを聞いてニヤニヤしてる気持ち悪い女です。しかしスタバではカップルまたはドヤ顔で居座ってる人が多いので、ゆっくりしたい時は地元の喫茶店というおしゃれではない場所で過ごすことが多いです。本屋に関してはアンケート用紙に、ぐちゃぐちゃに、軽く読み漁られた洋書を置くスペースがあるぐらいなら、普通は目にしない珍しい本を置いてくれと軽くテロりました。 かっこ笑い、長い文章失礼いたしました。 PS タンポポジュースは応援組として見守らせていただきますということでね、
はい、
応援組ですから
、
はいはいはい、いやみんなタンポポジュースを触れてくれてますよ。
前回めちゃくちゃ長かったでしょ、人間病。
そうそうそうそう。そう、ね、そう、そういうこと。
しかもタンポポジュースの話したの。
そう、中盤ぐらいなんですよ。ね、そう、そう、それも。ってことは、中盤まで聞いてる人がこんだけいるってことですからね。
ああ、はあ、はあ、は
あ。上田くんは先週の回聞きました、自分で。
喋りましたじゃんか。
でしょ、そういうこと言ってるでしょ、
はい、
喋りましたじゃんかとか、
はい、
僕は聞いたのかって聞いたんですけど
聞いてないです。
いやまあまあまあそういうことですよ。
いや覚えてますよ、ね、その喋ったんだから。まあまあ
喋ってる人ですからね、
はい。
ああ、なるほどね。すごいですね。何の病気の話も出てないです。まあ僕らが何かしら病気にはかかってるでしょうね。
いや、かかってるんでしょうね。
かかってるでしょうね。うんうん、はいはいはいはい。いっぱなし病みたいな感じでしょうね。
ああ。もうね、パンヘッドさんにも完全に見透かされてますからね。
そうそうそう。いやーけどね、完全に今、ハンド握ってのパンヘッドさんじゃないですかね。
ああ。
うーん。
まあ、その可能性が一番高いでしょうね。
そうですね。
うん、今んとこ。はい、
そんな感じで。なんか、もうなんかわかんなくなっちゃってるからね、もう。把握できなくなっちゃってるから。
そうさ、だから、はいはい、コンムラコンコンさんのメールの、
はいはい、
なんかこのね、回答が。
ああ、もう、その、しようとも思ってないから。
うん、
いや感想みたいな感じなんで、まあまあまあ、うん、そんな、っていう風に言ってたのでね。あんなこと言ってないですね。はい。まあまあまあ、まあ、とにかくいいんじゃないですか。コンラムコンコンさんは、こう、まあ、先週言った通りにテロったらしいんでね。もうもう。まあ、けど、これ、コンラムコンゴさんに言っときますけど、テロリストに名誉はないですけどね。
おぉ。
もうテロリストはどこまで言ってもテロリストですからね。
お
やっぱこう、テロリストにこう、名誉を、名誉とか、地位とかはないですからね。
何があるの？
いや、それ、あれですよ。真実のみですよ。はい。テロリストに、テロリストに与えられるのは真実のみですから。はい。いや、だからまあまあ、だからそんなテロりました、かっこ笑いっていうふうに言ってたんで、
はい、
本当にテロリストの自覚あんのかなっていうね。
あーはーはー、
ちょっと心配になったんで、コンラムコンコンさん。全くそんなこと考えてないと思いますけど、
うん、
もうやっぱりそれはそうですね。もう今の世の中はもうおしゃれ本屋さんですからね。
あ、まあ基本的にはそうですよね。そうそう。
で、僕らが先週テロリストを勧めましたから、
うんうんうん、
で、テロっちゃいましたっていうお便りが来たんで、
うんうんうん、
ちょっとまだテロリストのこと勘違いしてんじゃないかなと思ってね。
やっぱりテロって言ったらね、
うん、
軽いものじゃないですからね。
そうそう。軽くテロりましたって言ってますから、
うん、
ちょっとそこが心配かなっていうね。
基本は重いですからね、テロって。
そうそうそう。本屋に苦言を呈しただけとはいえね。
うん。
テロした時点でそれはテロですからね。
うんうんうん、
はいはい。そこに幸せはないですよ。
あ、そうですね。幸せなんかないでしょうね。
いや、本当ですよ。
うん。
いや、だから僕らもテロリストというコンセプトで人間病院始めて、
うん。
若干最近幸せが来ちゃってるっていうね。
そうそうそう。はい、だから。
ダメですよ。そう。ダメっていうか、うん。
だから最近テロリストとしての、
うん、そうそうそう。
自覚がね、ちょっと薄らいできてるようなね、ちょっと幸せすぎて。
なんだテロリストの自覚ってお前。いや、まあけど本当そうですよ。
うん。
はいはいはい。
ちょっといかんなっていうところありますね。
そうですか。
まあ、まあまあでもね、
はい、
僕らは、まあ、多分喫水のテロリストだと思うので。
なんだよ。だからこれからもアニメサークル作ろうっつってんのにお前なんだよ、喫水のテロリストがお前主催してるお前サークル入りたくねえよ、お前
嫌いのテロリストだと思うので。
いやいや、 ジャンプコミックね、今毎週無料で読みますからね。はい。
うん、だから、まあ、うん、この後。
そうですか。はいはいはいはい、はい。
テロするんじゃないですかね。
いや、わかんないです。じゃあもう一つ読みましょうか、今週はね。はいはい、
うん。
ちょっともう、ちょっとお便り来てるんですけど。
はい、はい。
まあじゃあ今週、まあちょっと次回に回してですね。
うん。
もう一つ読みましょう。う
ん、はい。
いいですか、そういう感じで。はい。はいはい、もう一つが、宇宙の猫さん。
はい。
でいいですか、
はい。
宇宙の猫さん。もう一つありますけど、そっちにしますか、
いや、宇宙の猫さん
で。あ、宇宙の猫さんでいいですか、はい。じゃあ、宇宙の猫さんからのお便りです。コメント、人間病院、徳松さん、上田さん、はじめまして。いつも楽しく聞かせて、いただいております。はてな。一番好きな放送が人間病院なので、いつも水曜日を楽しみにしてます。あらーね。私は今、東京で実家暮らしの25歳無職です。去年結婚前提で同棲していた彼と別れ実家に戻りました。今は毎日家事と料理をしています。我ながら今の状況は底辺だと感じていますが、仕事も同棲もすべてなくなり、大した職歴も、やりたいことも、自信も夢も何もなく、動けてない状況です。お二人から何かアドバイスありましたらお願いします。では、ご活躍を応援しています。ということでね。ありがとうございます。ということでね、
うん。そうですね。まずありがとうございます。
まずありがとうございますね。はい。それでもう一つ言うとすれば、こんなコンセプトでしたっけっていうね。はい、
そうですね。うん、
いやいやいや、いいんですよ、無理やりなんか尖らなくていいですよ、別に。
いやいや、無理やりなんかそんなことはしないですよ。
なかなかあんだけね、キャラクターグッズの、うん、コッペパンアイスちゃんの後に毒づくの難しいかもしれないですけれど、
うん、いやでも僕無理やりっていうのは嫌いなんで、
うん、そうですか、ナチュラルに、
うん、そうそうそうそう、
なるほどね、こんななんか人生相談みたいなね、
うん、
どっちかっていうと、デストロラジオでこういうのも受け付けてますけどね。
ああ。
はいはいはいはい。なるほどね。まあまあまあ、けどまあ、何かしら診断お願いしますということでいいんでしょうかね。これは。アドバイス。アドバイスが欲しいって言ってるんで、ひょっとして診断とかではないかもしれないですけれど。
まあね、アドバイスって言うほど、僕たちはね、そこまでの、いや、ほんとそう、
いや、ほんとそうなんですよね。これは、別に透かしてるわけではなくて、
はい。
まあ、まず一つ言えるのは、まあ、なんでした？今の状況は底辺だと感じてますが、つってますけど、
うん、
まあ、多分僕の暮らしの方がまたさらに一個低いと思うので、なんとも言えないんですよね。
うんうんうん、
まあ、そうなんですかっていうね。うん。
だから、この、宇宙の猫さん？
はいはいはいはいはい。
悩んでるんですか、この人。
それすら伝わってこないですかね、もう。
うん、
いや、悩んでるはずですよ。悩んでるはずですけど、
うん、
東京で実家暮らし25歳無職っつってる事態でね、
うん、
もうなんだろう。夢みたいな生活ですけどね。
そう、僕もそこが気になってて。
で、ちょっと前までは結婚前提で同棲してた彼もいるわけでしょ？
うん。
だから多分その幸せすぎたんでしょうね。で、ちょっと楽さに参ってるってことでしょうね。
あー、なるほどね。
そういう意味ではないかもしれないですけれど、うん、そういうことですね。
でもやっぱり仕事も同棲も全てなくなって、
うん、
で、大した職歴もやりたいことも自信も夢も何もなく動けてない状況が今その状況なんですよね。
そうです。みたいですね。はい。
でも、
うん、
東京、実家暮らし。
ね
え。25歳。
ねえ。
無職。
無職はいいのかわかんないけど、
う
ん。
これね、
うん、
言ってみれば、
うん、
そうですね、
うん、
最強の状態ですけどね。
最強の状態ですよね。
はい。
僕がジブラだったらラップにしてますけどね、これはもう。東京実家暮らし、つってね。
これもう、万全です
ね。万全ですね。
何にでもなれるというかね。
何にでもなれますね。
うん。
はい。何にでもなれるから、もう自信も何にもいらないですね。自信と夢すらいらないですね。
うん、夢もそうですね。自信もいらないですね。
ないですね。
うん。
うん。 なんかあの、明日家の外出ればなんかありますよ、多分。
はい、そうですね。
雑に聞こえるかもしれないですけど、
ね。でも宇宙の猫さん、ちょっと、生き方が多分1億通りぐらいあるんじゃないですかね。
そうですね。
今現時点では、
ね。まあ今現時点だったら、まあそれぐらいはあるでしょうね。
うん。
だから僕がパッと思いつくぐらいで、
うん、
今宇宙の猫さんができないことって、F1 レーサーぐらいだと思いますけどね。宇宙飛行士だったらいけると思いますよ。はい。だからまあ別にそんなすごいことにならなくてもいいですしね。
バイクレーサーなんかいいんじゃないですか。
女バイクレーサーね、うん。うん。いいですね。ちょっとこう。
あのスマップの森くんがやってるや
つ。オートレーサーね。
あ、オートレーサー。
ああ、なんでだよ。なんでだよ。別に境遇は似てないよ、別に。
でも女性オートレーサーっていうのもいるらしいから、
ね。ああ、いますよね、なんか。
うん、うん、う
ん。だから別に何でもいいと思いますけどね。
そう、何でもできるからね。だから、この宇宙の猫さんだったらこれがいいっていうのも言えないですからね。
そうですね。
うん、何でもいいんで。
何でもいいんでね。
うん。
まあけど、そうですね。自信と夢がないってなると、ちょっとオートレーサーは無理かもしれないですね。
ああ。
うん。
やりたいことを、うん、そうですね。
やっぱり、オートレーサーには自信と夢ぐらい必要かもしれないですね。
はあ、はあ、はあ。
うん。
じゃ逆にそうか、自信も夢も何もないものになればいいんだ。
そうそうそう。で、職歴もいらないもの、うん、
あはんは
ん、それでもまだ10万通りぐらいあるんじゃないですかね。
ああ、ありそうですね。もっと絞った方がいいんじゃないですかね、じゃあ、やっぱり。
あとは、同性がなくなったっていうことなんですけど。
うん、はんはんはん。
はい。まあ、同性がなくなると職が狭まるっていうのも聞いたことないですしね。
そうですね。逆に広まるんじゃないですかね。
はい、なるほどね、うん。あ、逆にね。じゃあ今20万通りに増えちゃいましたね。うちの
増えちゃいましたね。
増えちゃいましたね。絞ろうと思ったら増えちゃいましたからね。
だから単純に男と女が地球上には存在するので。
うん、そうですね。
で、はい、男の仕事はもう、できないじゃないですか。
なるほど。できないですね。じゃあまたちょっと半分に減って。
また10万。
なんで、ね、この10万と20万の間を行き来するよ、お前。やりとり何なんだ、お前。これ一向に絞れねえじゃねえか、お前。うん。何なんですかね。
あ、だから、今、
はいはいはい、
何もない状態と考えれば。
ああ、なるほどね。はい、はい。
ね、それを生かすこともできるんですよ。
いやー、本当ですよ。
何もないことを生かすものは何か。
はいはいはいはいはい。
何もないその先。
うん。
悟りですよね。
いやいや、なんで。なんでお前ちょっと甘さんを勧めてるんだよ、お前。なんか。
甘さんなんかいいじゃないですかね。
いや、なんで。なんで出家を勧めるんだ、お前。最終的にお前人間病院は、お前。
うん、いいと思いますけど。
いいと思います。いいと思いますけどね、じゃないですけどね。まあ、だからね、僕はね、
うん、
まあ、別に宇宙の猫さんは、何も悪くないですし、
ええ、
いいと思うんですけど、
うん、
なんかね、僕はちょっと今週思ったんですけどね、
お
う、なんかこう、本当に、どうにでもなるとはもちろん言わないですけど、
うん、
なんかこう、そうですね、僕この話っていうか、今週その番組が面白すぎたんで、
うん、
いろんな人に喋ってるんですけど、
うん、
ピン芸人の、
うん、
暴れる君っていうピン芸人の人が、うん、なんかその700万年、人類が誕生して700万年なんですって。
はいはいはい。
はい。で、その700万年を7時間で体験するっていう企画をやってて。
おうほうほうほう。
それがものすごく面白くて。
うん。
なんかこういろいろ考えさせられたんですけど。
うん。
もう何にもやることないんですかみたいな感じでずっと裸で外うろうろしてるだけなんですけれど。
うん。
もう6時間何分以上ね。
ああ、はいはい。
人類を体感してるんですけれど。
はいはい。
でも、ちょっとなんか衣服が出て、みたいな。火が出て、みたいな。
うん。
風になってから、もう一瞬で終わりましたからね、もう。 もうなんか人間っぽく、僕らが知ってる人間っていうイメージになった時なんてもう15秒ぐらい。
ああ、そんな短いんだ。
もう15秒ぐらいでバババババって終わっちゃいましたから。だから、その、うん、今回のね、
うん、
病名発表しますけど、
うん、
僕はあの、悟っちゃう病ですけど、
ほうほうほう、
はい。これまだ出てないですよね。
悟っちゃう病は出てない。
出てないですね。僕たまに悟っちゃう病にね、うん、たまにかかるようにしてるんですけど。
今もね。
はい、今もね。うん、はい、いや、本当になんか、例えば、宇宙の大きさに比べたら、人間の悩みなんて、本当ちっぽけだとか、意味ない、じゃないですか。
出た。
いやいやいやいや、違う違う違う違う、そういうこ、そういう考え方で意味ないじゃないですか。
それあれじゃないですか、神羅万象病じゃないですか。
いやいや。いや、どっちでもいいよ。悟っちゃう病じゃないんだ。あ、悟っちゃう病のもう一個上なんだ。
そうですね。
神羅万象病か。
神羅万象病ですね、それ。
いや、僕たまに神羅万象病にわざとかかるんです。
うん、あえて。
あえてです。わざとかかる。僕は、だから、基本、うん、神羅万象病を否定して、生きてるんですよ。
うん
で、その、宇宙の大きさに比べたら人間の波なんてちっぽけだって考えたところで意味ないでしょ、別に。僕自身は宇宙でも何でもないわけですから。
そうですね。
ね？結局、うん、徳松剛志という小さい器の中で生きてるだけなので、
うん、
宇宙サイズで考えても意味ないじゃないですか。
うんうん。
けどね、たまにね、神羅万象病にかかった方がいいんですよ。
うん。
いや、本当にちっぽけですよ。
うん。
はい。もう、ここ、なんだろう、皆様がね、
うん、
こう抱いてる、こうなんとなくこうじゃいけないとか、これが不幸とか、
うん、
これが幸せとか、
うん、
いや本当にもう最近決めたことですよ、適当にパパッと。
は
い。
まあそうですね。
パパッと決めたこと、しかも誰が決めたかもよくわかんない。もうその
15
秒前まではウホウホ言ってたわけですから、裸で。はい。俺はちょっと15秒前にちょっと、まあまあまあ人間ってこうだな、みたいな。考えただけなわけですから。いや、病気中で僕今死んだ晩鐘病中ですよ、今。
あ、はい、はい。
発症中ですよ。
はい。
だからそういう、なんだろうな、あと、もっと考えていかないといけないわけですよ、僕らは15秒以上。
あ、その先をね。
何時間も何時間も考えていけないわけですよ。もう、なんならもっとその、6時間とか考えていかないといけないわけです。700、600万年考えていかないといけないわけですよ。
はいはいはい。
ね。けど15秒で考えたことに、
うん、
真理を求めて、
うん、
それに従って生きていく。
うん、
まさに、ちっぽけですよ。あ、ちょっと、病気治してもらっていいですかね。ちょっと、終わったんで。はい。
ああ。
はいはいはい。
神かってことですよね。
すいません、
うん。
すいません。
うん、
すいません。フリーター、コンビニのフリーターでした。
そうだよね。神じゃないんだよね。フリーターなんだよね。神じゃなくてフリーターなんでしょ。
すごいな、触れ幅が。
うん、
ごめんなさい。フリーターでした。
フリーターだよね。神じゃないんだよね。
いや神じゃないですけど。
ゴッドじゃないんでしょ。
ゴッドじゃないですけど。
うん、はい、フリーターなんだよね。
フリーターです、僕。
よしよし、は
い、うん。いや、だから、まあ、けど宇宙の猫さんもね。
うん。
だから今は、東京実家暮らしの25歳無職と。
うん。
ね。
うん、
神には程遠い存在ですわ。
ああ。
ああ。
は
しかしですな。
うん。
どれだけ恵まれてんだと。
そっか。タルを知れと。
ねえ。タルを知るとこじゃないですね。いや、もう本当にさっきも言いましたけど、フルアーマーですね。フルアーマーガンダムですね。どういうガンダムか知らないですけど。あんま詳しくないんで。怖いです、逆に。
そうですね。さっきも言ったけど、東京実家暮らし25歳無職ってこれ、サイコガンダムですね、これ。
サイコガンダム。でかくて黒いやつね。
うん。
いや、本当に。
最強っぽいガンダム
ですね。いやいや、本当に、
ね。
せめてなんかこう、もう全部アーマー取ってね。
うん。
なんだろう。ボールぐらいになってからお便り欲しいですね、なんか。うん。
そうですね、あの、
うん、あ、急に丸だねみたいなね、なんか人型じゃないんだみたいなね、うん、
なんかポルナレフの、スタンド、
うん、
なんだっけ、チャリオッツ、
あ、なんかあの、うん、あれね、
うん、あれ甲冑脱いだらもうガリガリじゃないですか。
いや、だからあんま知らないですけど、はい、
ガリガリなんですよ。
ガリガリなんですね、はい、
だからそういうことですよね。
もうちょっとガリガリになってからっていうね、
うんうんうんうん、
いやだから本当ですよ、なんかもっとこう根本的に、まあ、いや、しょうがないですけどね、
うん、
宇宙の猫さんがそれを不幸だと感じちゃうんだからしょうがないですけどね。
またこれね、違う視点から言えばね、
うん、
これもうあの 100% 時間が解決する話ですもんね。
ああ、そうですかね。
あ、なんかまあずっとこういう状況でもないし、
ね、だからあれでしょう、よく例えば中学校時代のことなんて今考えたら大した悩みじゃないじゃないですか。
うん、
で、その高校の時のことも、大学から見たら大した悩みじゃないじゃないですか。
はいはい。
で、大学の悩みも社会人から見たら大した悩みじゃないじゃないですか。
うん。
けど、その時に悩まないっていうのは難しいじゃないですか。
うん。
先回りするのは。
うん。
そういうことなんですかね。その理論なんですかね。
理論？
いや、わかんないですけど。いや、だからなんで悩むのかなって思ったんだよね、宇宙の猫さんが。
なんで悩むか。ああ、はあ。
いや、まあもちろんそれは、ね、結婚前提の人と別れたとか、うん、そういうのはまあ失恋っていう意味でね、うん、まあもちろん悩むとかはわかるんですけれど。
うん。だから、あれじゃないですか、その、やっぱり、さっきも、うん、徳松くん言いましたけど、落差でしょうね。うん、
まあ、落差か。なるほどね、
う
ん。
やっぱり落差が一番ね、
そうか、そうか、
こう、あるんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ、そうことか。だからまあ、けど本当に宇宙の猫さん、もう全然不幸の谷は、まだまだ先がありますから。
そう。もっと下に行けるからね。
もっと下に行けますから。
うん、
あんまりこう。
まあ確かに多分、今、宇宙の猫さん的には落ちたんでしょ
う。そうですね。落ちたは落ちたんでしょ
う
ね。
うん、わーっつって落ちたんでしょうね。ああ、
それは上を見れば、あーってなりますよね。
今、あーっていうぐらい落ちてないんですからね。
そうですね。
うん。
そうそう。たまになんだろう、階段の段差一個間違えて、ストンって落ちた時の感じですよ、ね。みたいな、なんか。
ガクンってなる感じです
か。ガクンってなる感じね。
はあ、はあ、うん、っていうことは、はいはい、そうですね。うん、まあ、およそ30センチぐらいしか落ちてないですね。
そうですね。そんなもん、30センチもないんじゃないですか、あれ、階段1台なんて。20センチぐらいでしょ。20センチぐらいだと思いますよ、本当に。いやだから、
まあ。まあでも、これは僕らの物差しですからね。
まあそうなんですよ。だから、うん、それはもちろんそうなんですけど、
うん、
けど、神羅万象病を発症させれば、人間は平等ですから、はいはいはい、はい。舐、まあ、めんなっていう話になるわけですよ、やっぱりね。ま
あ、そうですね。
そうそう。だから、一個人の人間としては、わかりますっていうね、大変ですよね、とはなりますけど、もういつでも神羅万象病を、の菌をね、ジューってこう、うん、こう、静脈から入れるとね。
うん。
うん。はってなるわけですよね。
ということは、アドバイスとしては、神羅万象病にかかってみてはいかがですかってことですか。
いや、どうなんすかね、わかんないっす。
うん。
わかんないっすけど、
逆に病気を利用するってことですか。
逆に病気利用して、ちょっと注入してみたらどうですかっていうね。けど、神羅万象病は本当にドラッグみたいなもんですから、本当に、あれですよ、
うん、
常用しちゃダメですけどね、あれ。
それ、危ないですね。
危ないですよ。大体こう、ちょっとね、一番、本当にわかりやすく、一番、一段階としては、なんか、宗教に興味が出るとか、
うん、
あと、こう、宇宙の、 うん、なんかコスモがどうのこうのとか言い出す人とかやっぱりいるんで、
はいはいはいはい、
はいはいはい、
うん、そうですね、ちょっと怖いですね、うん、
ちょっと怖いですね、はい、
うん、目覚めてしまったら怖いですね、
目覚めてしまってますから、うん、あの神羅万象はどこまで行ってもあの僕らと関係ないですから、はい、
うん、
神羅万象はあるんでしょうけど、
うん、
僕らは関係ないんで、
あ、そうですね、神羅万象というものは あるでしょうからね、
あるでしょうから、うん、でコスモパワーもあるでしょうから、はいはいはい、あのあるんでしょうけど、
うん、
はい、あの僕らとは他人なんで、
うんうんうん、
分けてはくれないですよ別に、
あ、
コスモエネルギーとかね、はいはい、
そうかそうか、
だからまあたまにちょっとね、ちょっとかかると、うん、あ、うん、っていうね、なんか その瞬間に自分の位置をパパッと見つけて、
うん、
進むっていうのはありでしょうね、まあ、
で
だってもうね、宇宙の猫さんはだってそんな自分が不幸じゃないってこともわからないわけでしょ、
うん、
毎日家事と料理してますってちゃんとやってんじゃないですか、
逆にもう一個、
うん、もっと働きたいんですかね、
落ちてみるとかね。
いや、なんで、ね、いや、だから別にそんなことしなくてもいいけど、別に。うん。
だから、そう、あえてね。
あえてね。
うん。
わかんないですけど、同棲したことない女の人とかいっぱいいるでしょうね。まあ、いや、別にその、不幸を見て自分の位置をとかいうことには全く意味ないですけど。
うん。
だそれも若干、神羅万象入ってんですよ、そういう行為も。
いや入ってるですね、
入ってますよ ね、関係ないことを比べてるわけですから、
うん、
けどその神羅万象病っていう、
うん、
神羅万象菌っていう存在を頭の中で意識できるだけでだいぶ変わってきますけどね、
大丈夫かなそれ。
いやいや、あんまおすすめしないですね、やっぱり
危ないですね、
危ないですね、やっぱり、うん、
なんかドラッグだそれ、
ドラッグっぽいですね、なんか話してると、ああ、やめよう、やっぱりちょっとすいません、脳神羅万象で、はい、脳神羅万象でお願いします、やっぱり、
うん、うん、
ねえ、まさかね、さっきまであのコッペパンアイスちゃんの話してたんですけどね、
うん、
まさか最後はね脳神羅万象って言うとは思わなかったですけれどね、
あの実家に誰もいない時になんかね、あの、うん、大声で叫べばいいんじゃないですか。
だからなんで変なこと進め出すんだよお前。やめてくれよ、お前、そういうの、お前。怖いから。怖いことするからダメなんだよ、神羅万象とか言い出すやつは。
あそうか。
じゃあ僕は単純に、一回こう、物差しを置きたいだけで言ってるだけですから、別に僕は、その、宇宙の真理が知りたいとかじゃなくて、
うん。
単純にこう、なんだろうな。そうそうそう。ちょっと引きたい時にちょっと自分で投与するっていうことですよ。
うんうん、なるほど。
投与、いや、投与するってなんで投与するってなんだお前。
なるほど。
これなるほどじゃねえよ。何も投与してねえよ。いや、単純にちょっと自分を客観視するっていうことですよ。
うん
う
ん
う
ん。
はい、神羅万象病っていうのは。
やっぱり、その、せっかくね、こう、うん、メールをくれた、人に対してね。
はいはいはいはい。
やっぱりこの、きっかけとまでは言わないですけど。
そうですね。
きっかけになるきっかけぐらいなんね。
与えれたらな、
なんかこう。
せっかくね、僕らをちょっと頼ってきてくれたわけですからね。
そうそう、うん。なんか面白い何か、こうね、こう。
なんかね、ちょっとどっちかでマイナス気味でしたかね、今週は。
なんかプレゼント差し上げたい感じ。
そうですか。
するんで、なんか一つね、あの、宇宙の猫さんにね、はい、なんか、なんでもいいんで。
そんなに気使わせるようなことを言っちゃったのがね、
いや、言ってるでしょ。
ああ、全否定みたいなこと言いましたからね。
だって、坊さんになれとかさ。
いやいやいや。
浜さんか、浜さんになれとか。
自分が言ったんじゃねえかよ、お前、それ。
なんか
そう、神
羅万象知れとかさ。
いや知れとかは言ってないよ、別に。
煩悩捨てろとかさ。
煩悩捨てろとかね。そんなことばっかり。
そんなようなことばっかり言ってるわけでしょ。
そうか、そうか。
うん、
なんだろうな、うん、いや、プレゼントとしては、まあ、 ねえ、
うん、
夢中の猫さんに、まあ、コッペパンアイスちゃんグッズをお送りしますぐらいですかね、まあ。
いや、その、ありものじゃなくていいんですよ。僕らが差し上げれるものって言ったら、ね、
言葉ですかね、じゃあ。
パジェロでもうブーンって言っちゃった、ね、あの人たちいるでしょ。あの人たちは物を作れる
よ、ね。いやいや、追いつく気ねえのか、お前。
いやいや、ありますよ。あるけど、ね、今僕らができるのは言葉だけなんで。
言葉だけだよね。
ま、待ってとかね。
ああ、なるほどね。うん、ああ、わかりました。まあ、そういう意味で言えば、
うん、
ですね、僕が、まあ、宇宙の猫さんに一言言いたいのは、
うん、
その、最近状況が悪くなる前までの、
うん、
宇宙の猫さん、
うん、
羨ましい。
羨ましいんだ。
だってなんか、ねえ、まあ、じゃあ今はちょっとね、まあそ、よくなくなっちゃったけど、
うん、
大丈夫でしょ、一回結婚前提で同棲までできたんだったら。もう一回いい人とも見つかる気しますよ。
ああ、なるほど。それ、なんかいいこと言ったかもしれない。
あ、本当ですか？
うん。
僕の人生のイメージだとこんなこと一回もないですからね。僕そもそも人生にこういうイメージないですからね。結婚前提で同棲してるとかいうビジョンすらないですからね、僕はっきり言って。そう
ですね、僕もないですね。
ねえ。うん、いやだから、そもそも僕とか上田君基準低く生きてるんで。
ああ、いいなあ、宇宙の猫さん。いや、
ねえ、一回でもそんなことできてっていう。いや、これほんと嫌味じゃなくて、いいなあと思いますね。
なんで、なんかこんなことできたんだろう。
いや、わかんない。全くだから考えたこともないですから。
どうやってやったら
ね。どうやってやったらこんなことになるんでしょうね。
すごいね。
すごいですね。
だから、ねえ。
はい。
羨ましいと思ってる人間が、ここに二人いるってことですよね。
そうそうそう。それだけでもちょっと優越感をプレゼントしますっていうことですよね。
うん、今日、あ、そうですね。今週は、宇宙の猫さんに、優越感をプレゼントします。
そう。だから、こう、診察が終わって、あ、じゃあ、あと、優越感、2袋出しとくんで、っていう。処方箋のとこでもらってってください、みたいな。フリーツみたいな感じですかね。
はあはあ、
いやいや、これは2週間分ぐらいは出てるでしょ、この優越感は。
そのぐらいはあると思うん
ですけど、ね。しかも25歳って、もうそんだけでも、ねえ、
うん、
もっと1ヶ月分ぐらい優越感の薬足したいぐらいだね。
25歳っていう年齢は、人間でいうところの第一の全盛期ですからね。
うん、そう。あと、うん、で、最初の限界値に感じる年でもあるしね。
25
歳以降はもう自由聞かないって一番最初に思う若い年数だね。25って。
そうだね。
まあまあ、けど全盛期なんですけどね、本当は。
全盛期ですね。
そう。だからまあ、後で、その、優越感のお薬もらって、
うん、
こう、なんか、錠剤タイプなんですけど、
うん、
なんか、だいたいあのところになんか、ちょっと英語とか書いてあったりするんですけど、
うん。
うん、だから、こう、EINA っていうイニシャルが書いてあって、こう、いいなって書いてありますから。はい。それをちょっと、1日1錠飲んでですね。あんまり3錠ぐらい飲むと調子乗っちゃうんでね。
ああ、そうですね。
1回につき1錠ぐらい飲んで。
うん。
いや、本当に。
2週間、ちょっと、ね、服用すればいい、ね。
いや、本当です。本当に。あんま1日中飲み出すと、うん、ね、こんなお便りくれてたね。
うん、
宇宙の猫さんがね。
うん、
僕と上田君のことがゴミにしか見えなくなってくると思うんで。チリにしか見えなくなってくると思うんで。
そうそう。でもそれはね、森羅万象病でいうところの間違いですからね。
間違いですが。森羅万象はそこにはないですからね。
ないですからね。
森羅万象はあくまでも、目安ですからね。言ってることはよくわかんないですけど。はいはいはい。だから僕はまあ本当に、うちの猫さんがね、うん、まあ、そう思ってたアドバイスにはなってないかもしれないですけれど、
うん、
本当に羨ましいです。宇宙の猫さんが。
そうだね。まあ、そうだね。僕から一つ言うとしたら、
うん、
比較をしないってことですね。
ああ、なるほどね。
うん、
もう、森羅万象を真っ向から否定ですね、もう。
うん、もう、比較ゼロ。
なるほど。まあ難しいですけどね、
うん。難しいですけど。
難しいですけど、比較ゼロと、
うん。うん。
ただ自分が今どうなのかと。
うん、
ね。自分が何、
そう、
何
ガンダムただ自分がどうなのか。
うん。いや、本当ですよ。
うん。
はいはいはい。で、どうしても人と比べちゃうって思ったら、
うん、
もう宇宙と比べちゃった方が早いですわ。もう。
そうですね。比べるなら、もうね、うん、もう本当に大きいものを比べた方がいいと思うんで。
そんな、その隣の、芝生と比べてる場合ではないですね。
そうそうそうそう。はい、で友達のね、
そうですね。
そうですね。ミサエちゃんと。
いや、まあ、いるか知らないですけど。ミサエちゃんと比べてもしょうがない、ね。
比べてもしょうがない。
しょうがないですから。はい、
宇宙と比べ、コスモですよね。
いや、コスモなんてもう、
は
い、
うん、
コスモなんてもうやりまくってますからね。
ですよね。
はい、もう多分。
ビッグバンしましたね。
ビッグバンしちゃってますからね。
うん。
羨ましいなとか言ってりゃ大丈夫です。ビッグバンしてみたかったなとか言って、ね、意味わかんなくなってくる。自分でも。
そうそうそう。
うん。
アホらしくなってきますからね。
アホらしく
な
る。だからその時に、いくらミサエでもビッグバンはしてないだろうなとか言うとダメですよ。ミサエは関係ないですからね。
そう、ミサエ、そうそうそう。
ミサエは関係ないですよ。もう常にビッグバンを相手にしてください。
うん。うん、自分、そうですね。もう自分のことだけ考えればいいんじゃないですかね。
そうですね。いや、25歳だし。本当ですよ。だからもう本当に、うん、雑な意味じゃなくてね、
うん、
もう本当に何でも、まあ何でもできるって言ったら嘘になりますね。まあけど、理論上何でもできますけどね。
ああ、はあはあ。
はいはいはい。まあ実際はもう何でもはできないと思いますけど。
だから30歳から、いろんなこと考えればいいんで、うん、今はもう。
めちゃ嘘教えてるけどね。
今
めちゃ嘘つけ、人間病院理由に言うともう大正解ですね。
はいはい、今は、今25歳。25歳の年齢の時は、もう親とか、友達、
そうそうそう、
そうですね、恋人がいれば、あ、いれば恋人だし。
で、そうそうそうそう。
ね。まあ、もう何でもいいですわ。会社の仕事のこととかも。
うん、そうですね。
うん。まあそういうものも何も考えなくていいと思いますよ。
いや、本当に。
うん。
いや、本当に。何にも、自分のことだけ考えてればいいですよ。
で、研ぎ澄まして、研ぎ澄まして。
はい。
そしたら何か、もしかしたら、ね。自分の中の何かが見つかるかもしれないですけどね。
なるほどね。
うん、
若干森羅万象に近いような話にもなってますけどね。
でも、
はい、
それが結構ね、25歳ってターニングポイントの年齢だったりするんで。
あ、そうなんですか。
25歳で、うんうん、考えたことが、ね。
うん。ああ、そうですね。って言いますね。一生決めるみたいなことありますから。
そうそうそう、
だからまあ今年中に考えたことが、
うん、
宇宙の猫さんの方向性を決めるかもしれないですね。本当に。
うん。
まあけど、ちゃんと毎日家事と料理をしてるっていう、偉いですけどね。
生きてるってことですからね。
ねえ、
うん。うん。
家事手伝いってやつですね、だから。十分だと思うんですけど、まあそれじゃあなんか社会に貢献してる気がしないなとか思うんであれば、
うん、
なんかやればいいですし、まあ自分の中でそれでいいんじゃないかなと思えば今のままでいいと思いますし、
うん、
まあちょっと一回自分とね、
うん、
向き合って、
そうですね、
自分と向き合うのが辛い時はビッグバンと向き合うっていうね、けどビッグバンと向き合うのは1日1回までということでね。
ビッグバンドじゃないよね、
ビッグバンドじゃないですか。石田一生の。
石田一生のあのバンドじゃない。
バンドじゃないです。うんうん、石田一生の、あの、全盛期のバンド名じゃないです。はい。
ビッグバンだよね。
ビッグバンです。
宇宙の始まりでしょ。
宇宙の始まりです。宇宙の猫さんに、
うん、
はい、一日一回ビッグバンドのことを考えろとは言ってないです。
あはは。
はいはいはい。確か僕のイメージはミクスチャーバンドだったと思います
うん、僕のイメージでもそうですね。
はいはい、
うん。
うん。
宇宙、ビッグバンのことを考えながらビッグバンド聞くっていうのもいいかもしれないですね。いや、
だからなんだビッグバンドって言いたいだけじゃねえか、お前。
うん。
地元の友達と組んだね。はい、それぐらい、私的にテレビ使えるぐらい、あの時絶好調でしたからね。
でも、うん、あの時の石田一世多分25歳ぐらいだった
よね。ああ、いや、けどそうだと思いますよ。
うん。
うん。だからあの時の石田一世ね、神羅万象をね、投与しすぎてたんだと思う、多分。なんとダメだからね。
ああ、そっか、やっぱ。
ダメダメ。
やっぱ危険だね。
危険ですから。だからまあ、うん、宇宙のこと考えるのって、ね、なんかよく考えると怖くなるとか言うんで、
うん。
10秒ぐらい考えると十分じゃないですかね。
あ
うん、空見て。
あ
うん、
あ
僕はなんだっけな、もうちょっと今週はね、後半気持ち悪くなっちゃったんで、
うん、
まあ最後まで気持ち悪いこと言いますけれど、
うんうん、
僕最近大河ドラマを見てね、新選組の、
うん
まあ。ちなみに2004年の大河ドラマなんで、もう10年ぐらい前なんですけど、
うん、
近藤勇が香取慎吾なんですけどね、いい顔でね、いいセリフ言ってたんですよ。うん、なんかその、まさにお前はね、その、胃の中の蛙大海を知らずだな、みたいな、こと言われちゃうんですよね。
うん、
うん。けど、その後に近藤勇が、こう、なんかの話の終わりのタイミングで、
うん、
けど、その続きがあるって知ってますかって言うんですよね。
おうほうほう、はい。
胃の中の蛙大海を知らず、されど、空の高さを知るって言うんですよね。
ほうほうほう。
はいはいはい。感動しちゃいましてね。
なんで知ったの？
いや、だから、胃の中の、こう、井戸の中にいるから、その高さを知るってことですよ。うん、その井戸から出られない自分が。
ああ、なるほどね。
けど、まあ、なんかそう言われると、いい言葉なのか、ちょっとわかんなくなっちゃいましたけれど。はいはいはい。いやいや、だからいいんですよ。胃の中の蛙でいいんですよ、人間ちゅうのは。別に、大会にポンって放り流れても何もできないんですから。
真の万象病じゃん、それ。
本当だ。いや、危ねえ危ねえ危ねえ。一日一回までって言われてんのに、医者から。本物の医者から。嘘ですけど。はいはい。いや、だから本当に、本当に最後に元も来ないこと言いますけど、僕らに相談しない方がいいですよ。
そうそうそう。それが、
人生相談は人間病院で受け付けておりません。
そう。それが答えですよね。
それが答えです。
うん、それが言いたかった。
それが言いたかった。
うん。
わかんないです、人生なんて。ただ、コンビニのレジで生まれてる感情をよく観察してるだけですからね。はい、解決法もわかんないですから、
ね。そうですね。はい、宇宙の猫さんにメールの返信してもいいんですよ。
あ、はい、はいはい。
うん。その代わり、僕らのね、うん、メールの文面は、
うん、
悩み事相談ですけどね。
悩み事、答えるところがぶつけますけどね。なんか本当に。36歳で大した職歴がないんですけど、つって。同棲も一回もしたことないし、つって。今後どうすればいいでしょう、つって。絶対答えれないですからね。だから
そういう答えてみてほしいですよね。うちの猫さんは、こういうメールをくれたんだから。
いや、だから、
そういうことです
ね。わかんないから送ってくれたんですけどね。
うん、
いや、だからまあ、けどこうやって僕らに相談してくれるってことは嬉しいですけど。
いや、嬉しいですね。
嬉しいですね。けど、うん、まあ僕らは、それに対して答えれるような。
うん。
なんかデストロラジオとかに一回ね。
ああ。
送ってみてきてほしいですね。
あ、そっちの方がいいかもしれないですね。はいはいはいはい、こういうメールは。
んかさ、結局雑になっちゃった気もしますけど、まあけどとにかく今回神羅万象病ですね。
やっぱり
悟っちゃう病に上があったんですね。
人間病院は病院なんで、
はいはいはいはい、
だからやっぱりこのたらい回しっていうんですかしますよね。
いやなんでだよ、それをしない病院を作るとか言って、なんかこの前モンスターになぞらえて言ってたじゃねえかお前。
たまにはしますよね。
たまにはしますよねってなんで、病院イコールたらい回しではないけどね別に、うん、まあまあまあけど
病院らしくね、
病院らしくね、はいはい、うんうん、じゃあちょっと今回はたらい回しでデストロイラジオの方にお送りしますということでね。
うん、そう、うん、デストロイラジオの方に行ってください。
はいはいはい、
ことですね。
まあけど一つ言っておきますが、あそこ病院じゃなくてバンドですけどね、
はい、ああはあ、
まあまあいいですかね。
うんうん
うんうん、
デストロイヤーズに加入し、
う
ん、してみるとか。
ああそうですね、宇宙の猫さんってまだかな。はい、
うん、
まあそうですね、デストロイヤーズ入りをおすすめしますということで、
うん、うんうん、
あれは本当にね、いやー、ね、誰か助けてほしいな。
ね。
俺らを助けてほしいですね。
ね。
うん、
あ本当になんかあのね、こう、うん、なんだろう、なんだろう。なんて言えばいいんですかね。
泣いてんのなんかわかんないけど。何？
いやいやあの。
うん、
いや本当にそう助けてほしいんですよ。
どっちかっつったらね。
うん。いや強がりも言いますよ。まあまあまあ、男だしね。
男だしね。
はい、たまには見栄も張らないとみたいな。はいはい、うん、はいはい。あるけどやっぱり基本的に助けてほしい。
うん、
もう結構できないこと多いんで、うん、僕ら。
いやそういう意味では、うん、まあ話戻りますけど、うん、今回サークルタンポポジュース。
うん、
いやもうほんと助けて、
うん、
ねえくれて、出発したら僕ら乗ってなかったみたいな状態になっちゃったんでね。昔のアニメみたいになっちゃいましたよね。おーいみたいな感じで、
ね、ヒッチハイクしようと思ったんですけどね。
うん、そうそうそうそうそう、いやヒッチ、あ間違えた、ヒッチ、まともそうそうそうそう、
ヒッチハイカーを乗せようと思ったんです
よ
ね。
乗せようとしてたんですよね。
うんうんうん、まさか自分のヒッチハイカー
なん
かはね、
どこまでだなんつってね、はい、
うんうんうん、
僕らが今新しいヒッチハイクだから、もう一周ちょっともう一周だけチャンス欲しいですね。
そうですね、
来週もう一回僕らを乗せに戻ってきてほしいですね。
そうそう、一週間経った今タンポポジュースの、
はいはいはい、
現状は、
はいはいはい、
助けてってことですよね。
乗せてってことですね。
乗せてってことだ。
わかりました、
うん。
だから、そうですね、宇宙の猫さんも、ね、うん、タンポポジュースにも入ったりすればね。
ああ。
ね、家事、料理、タンポポジュースっていうスケジュールができますから。
あ、いいですね。
ね、はい、ぜひ。
なんかお鍋とか作ってほしい。
なんだ。なんでそんなことしなくちゃいけない。なんでそんなことしなくちゃいけねえんだよ、お前。宇宙の猫さん、なんで俺らに鍋作んなくちゃいけねえんだよ、お前。調子乗ってんじゃない、それこそ。お前誰も助けてくれねえよ、俺らのことなんて、お前。自分で食うんだよ、俺らは。はい、というわけで、ね。まあ本当に、皆様、
はいはいはい、
まあ本当に、ちょっと、うちの猫さんには、なんかちょっとひょっとしたらね、
うん、
ちょっと不快なこと言ってしまったかもしれないですけれど、
はいはいはい、
まあ本当に、そういうつもりではなくて、うん、本当に、ありがとうございますということで、
うん、
はい。今週はね、この辺でお別れしたいと思います。それではまた来週。
尊敬を尋ね、その貢献を確かめ。 痛めて、おいちに。売薬所たる責任を尽くし果たさぬそのために、おいちに。進化衆と隔てなく、貧苦の人には制約せん、おいちに。おいちにの薬を買いなさい、おいちにの薬は療薬。